的心理 information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から勝本千佳さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどんなお話になりますでしょうか。
あ、はい、まあ、今日は今年もう3、8月ということで、
はい
はい、まあ、8月の年中行事、うん、であるお盆にまつわるエピソードのご紹介と、三田市内の文化財施設の展示やイベントについてお話しします。
はい、よろしくお願いします。
お盆といえば、はい、まあ、夏休み
そうです、ね、
という言葉ですとか、はい、まあ、地元とか帰省とか、うん、お墓参り、はい、などというような言葉がね、ちょっと思い浮かびますけれども、
そうですね、
まあ、そもそもお盆とはどのような行事なのか、はい、というね、はい、まあ、ことなど、まあ、ちょっと今回ちょっと調べてみましたので、ちょっとそのルーツをまあ振り返りながら、はい、まあ、三田ではどのようなお盆の行事が行われているのかというようなことをお話したいと思います。う
ん、はい、確かにこの時期になるとお盆休みいつ取るとかね、そんなお話もありますし、私たちにとってこのお盆とても馴染み深い言葉ですよね。
そうですよね。もうね、すっとまあお盆ってね、はい、入ってくるんですけど、まあ、まあ、そもそもこのお盆という言葉について、はい、うん、はい、ちょっと調べたことなんですけれども、はい、こちらは仏教の裏盆という行事が関係していると言われています。
ああ、裏盆ですね。
はい、はい、ちょっと漢字ではちょっと難しい漢字なのですが、この裏盆という、まあ、音で、まあ、こう当ててあるような字というふうにも言われてはいるのですが、はい、まあ、この裏本というこの言葉のルーツというので、はい、まあ、最近の研究で、まあ、新しいことが分かったという、うん、はい、まあ、ことでちょっとご紹介させていただきますけれども、はい、ぜひお願
いします。
はい、まあ、この裏本という言葉は、まあ、実はどこから来たかというと、はる、い、か、まあ、海を越えた西アジアの、まあ、イランという国、はい、今もあるんですけど、ペルシャ湾のあたりですが、はい、このイランの古い言葉から来ているということが、はい、まあ、そういう説が、まあ、ちょっと支持されてきているといいますか、うん、まあ、まあ、その言葉として意味なんですけれども、はい、これがそのイラン語の言葉でウルヴァン、
はい、
ウルヴァンっていう語があるんですって、
は
い、でこちらがいわゆる魂という意味を持っているらしいんです、はい、まあ、霊魂という、はい、意味だそうで、でいろいろ研究者の中では、まあ、このイラン語のルーツとするような系統の言葉のこのウルヴァンっていう言葉から裏盆っていうことで、裏盆のね、盆っていうような流れになってきてるというように、
あ、は
い、ちょっと言われたりしています。
ウルヴァンから裏盆に来て、私たちはもう縮めてお盆お盆という、
そうですね、
あ、はい、そういう説が今、
はい、
新しい
説、そういう新しい説というか、はい、まあ、説としてまあ有力であるという、うん、ね、もうすごくこのお盆についてはね、さまざまな研究がなされて、
は
い、来ているんですけれども、はい、ちょっとそのような、はい、説もあるのでご紹介させてもらったんですけれども、はい、で、ではこの裏盆という行事についてなんですけれども、うん、はい、こちらの行事というのは7月の15日に、仏教の、まあ、お釈迦様ですね、
はい、
お釈迦様のお弟子さんが、 自分の母親を供養したというような、まあ、そういう、まあ、記録があって、まあ、そこから、はい、始まったと言われている、まあ、行事なんです。はい、で日本には、まあ、仏教が伝わった後、記録が残っているんですけれども、はい、その裏盆という行事をしたという、はいはい、でその記録が載っているのが今から1400年以上昔の飛鳥時代、はいはい、でこの時の天皇は推古天皇という天皇 で、はいはい、でこの時の7月15日に天皇が、まあ、宮廷で、まあ、裏盆という行事を行ったという、まあ、記録が日本書紀という古い書物に記載があるんです。
この裏盆どのような内容の行事されたんでしょうね。
はい、それもいろいろ研究されてるんですけれども、で、まあ、ちょっと一つ大きな要素としては、食べ物を、まあ、お供えするというそういうところがポイントで、で記録としても残っています。はい、先ほど裏盆の始まりについてはこのお釈迦様の弟子が母親を供養したということが
おっしゃってました
ね。はい、あったんですけれども、ちょっと詳しくお話ししますと、このお釈迦様の弟子が、まあ、ある時、まあ、ちょっとあの世の様子を見るようなことができまして、で自分の母親が、まあ、いわゆるこう成仏できずに、まあ、ガキ道というこういくら食べてもお腹が満たされないようなところで苦しんでいるような姿をちょっと見てしまったんです、そういうあの世の様子を見たということで、でその弟子はちょっとそういう、まあ、現世に、まあ、戻ってきてからなんとか母、亡くなった母を、まあ、供養して成仏させたいと思って、それでしたこととしてまあ、ごちそう、たくさんのごちそうや果物を、まあ、多くの、まあ、僧侶、いろんな人に、まあ、振る舞ったと、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとそのあたり、まあ、詳しく、まあ、表現あれですけど、まあ、そういうことで、まあ、母が供養されたというふうに言われている、まあ、そういうお話が、ストーリーが残っているんです。なので、まあ、その裏盆っていうのはね、その、まあ、食べ物を備えするということで、ちょっと昔の記録でどういうふうに具体的にどういうふうなものをしていたかということはちょっと明確ではないんですけれども、昔々のことですけれども、はい、まあ、そういうこの行事が、まあ、日本に入ってきて、日本古来 の、まあ、亡くなった人をお祭りする、まあ、ご先祖様を敬うというようなそういうもともと古来日本にある考え方ですね、そういう考え方と、まあ、裏門の行事とかが、まあ、結びついて、まあ、いろいろ形を変えて、現在のお盆という行事の形に変化していったというふうに考えられています。
そうですか。ということはさっきの裏門の行事としてはお供え物を備えましょう、はい、ということに、
そうですね、はい、まあ、ちょっと諸説あるんですけれども、まあ、そのように考えられています、そもそもこのお盆の盆というのは、まあ、まあ、当て字というふうなことも言われたりもしているんですが、まあ、この盆という字体も皆さんも身近にね、丸盆とか角盆とか、ね、食べ物を乗せるという ね、
そうですね、
はい、食器を乗せるような、まあ、道具の名前としても
そうです、ね、
一般的ですよね、で、まあ、そういう、まあ、そういうお盆ですので、まあ、この亡くなった人の魂が戻ってくる、その日にご先祖様をおもてなしお食事を、はい、こうお盆に乗せておもてなしをするというような、まあ、そういったところが、まあ、こうお盆というところ の、まあ、ポイントといいますか、まあ、根底でこういろんな形ありますけどつながっているところではないかと思いますね。ああ、
そうなんですね。お盆から、ね、おもてなしをしてと。で、先ほどもちょっと伺ったら、古い時代は7月15日に行われていたということなんですか。
はい、 そうですね、こう古い時代の記録には7月15日、というふうに、ね、あるんですけれども、これは明治より前は、旧暦古い暦で今とは違っております。今の暦で考えましたら1ヶ月遅れのちょうど8月15日頃が、まあ、当時の7月15日、
当たるわけですね、
ということになりますね、で現在もね、全国的には、まあ、8月15日旧暦のね、時期に合わせた時期にお盆を行って、
そうですね、
走るのがね、一般的といいますか、広く行われてますけれども、東京や関東の一部では、この明治以後になった新しい今の暦の7月15日、これで実施を、その時にきっちり、切り替えようというところがあって、今もね、だから7月15日にね、今の暦の7月15日に東京の方面はされているというようなことね、聞いてますね。
そうですか。じゃあ東京や関東の一部では現在の、要するにもう先月終わってるということですね。
そうですね。
7月15日お盆が実施されているという、お盆の時期のほか内容ももしかしてこう地方にも違いがあるんでしょうか。
そうですね、日本のお盆の行事についてはもう多くの、研究が行われていると、ちょっと先ほども言いましたけれども、私が特に、ちょっと驚いた、ちょっと行事の内容がありまして、こちらはお墓の、現地お墓でご飯を食べると、というような、習わしがあるんです。でどういうことかと言いますと、こちらは東北地方や九州地方の一部で、の地域で行われているそうなんです。お墓にお参りするときに、赤飯や、煮物、和え物などそういうものを重箱に詰めて、飲み物と一緒に持ってお墓に行く、そしてお墓で、お墓にお供え物を、するとともに、そこで、シートなどを敷いてね、まるで、お花見のようにね、で重箱でお供えした残りのものとかを、お参りに来た家族近所の方などと一緒にね、そこで、宴会といいますかね、そこでお食事するというような、そういう風習がね、あるところがあるということで大変驚きましたね。
そうですか。そういうことがこう載っている本も図書館など行ったらあるんですか。
そうなんです、ちょっと、今回、盆行事と早々ボレーっていうような本があって、ちょっとそれ参考させてもらったんですけど、いろいろとね、図書館などでもね、そういうお盆の行事について、ちょっと調べることもできましたんで、
面白いですね。やっぱり、ところ変わればで、日本やっぱり長いですね。
そうですね。
たくさんのね、皆さんそれぞれの昔からのずっと、伝わってきた方法で、このお盆を過ごしてらっしゃる時期だけではなくて、方法も違うということですね。
だいたい自分の住んでるところのお盆、すごくね、馴染みがあって、当たり前のように、思ってたりもしますけど、
それしかないと思ってたりもしますけど、
すごい意外にこう、客観的に見たらいろいろとっていうのが ね、
今のでも伺ってるとお盆の時期が1ヶ月東京とこう関西違うっていうのが、お中元の時期っていうのもなんとなく関西の方がちょっと遅めなんですけど、
そうですよね、
その違いがもしかしたらあるのかもしれませんね。
そうですよね、やはり、東京の方はね、
もう新暦を即という、
暦も明治以降ね、もうそうですね、暦はすぐもう新しく1ヶ月早くっていうか、なろうとしたけれども、その地方といいますかね、それ以外のところはもうやはりね、日々の生活に結びついている旧暦のね、方で行事をしてあったんかなというのがちょっと感じられますよね。
本当ですね。
お中元もね、
となると、三田の盆はどんなものなのか、ぜひちょっと知りたいですね。教えてください。
三田のお盆については、はい、あの三田獅子の第9巻に、まあ、民族編という巻なんですけれども、うん、こちらにねあのちょっと詳しく調べられた結果が、はいはい、あります、はい、でこちらもねあの三田の地域によっていろいろなパターンあるんですけれども、
三田の中でもまたいろいろあるんですね。
そうなんです。ちょっとね、今日はちょっとね全部ちょっとご紹介なかなかできないのですが、あ、はいはい、あのお盆の準備を始める、まあ、日、はい、まあ、大体これ8月7日というふうにね言われているんですけど、これあの、まあ、いわゆるナヌカビというふうにね、はい、言われているんです。で、あのうちのところでも7日盆とかいうような言葉ありまして、まあ、だいたいこの8月7日から、まあ、あのお盆の準備ということで若掃除を、まあ、共同墓地でしたらね、あのしたりということがね、はい、あの多いようで、まあ、これはね現在でもそのようにね、はい、しているところが多いですようですね、はいはい、ではちょっとあの私が住んでいる本庄という地区の、はい、まあ、あの現在の、まあ、ケースといいますか、うん、ちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、お願いします。はい、ちょっと準備のところも含めたらですが、まあ、あの大体このお盆の、はい、まあ、メインの日といいますか、うん、ご先祖様が帰ってくる、はいはい、期間、まあ、これがメインでして、
そうですね、
まあ、あのその日その期間にのことをちょっとお話ししますね、はい、でご先祖様が書いている期間というのは8月13日から15日という13、14、15の3日間と、はいはい、されています。この期間は、まあ、必ず毎食仏壇にご先祖様のお食事、はいはい、お供えしています。そうです
ね、精進料理ですかね。
そうです、そうですね、はい、まあ、お食、まあ、食事の内容、まさにこうあっさりしたね、あの季節のもので、でおそうめんやきゅうり、まあ、トマト、まあ、ご飯や野菜の炊いたもの、はい、あと、まあ、このあたりで銘と呼ばれるね、うん、はい、海藻、まあ、と油揚げを炊いたものなどがなります。うん、で、まあ、こういう、まあ、この時あの使っていい食材と、はい、まあ、ちょっとあんまり、まあ、使わない食材というものもありまして、はい、ちょっと使わない食材としたら、まあ、お肉や、あ、まあ、お魚、はい、ニンニクや玉ねぎとか、はい、そういうような、ね、ものがあります、はい、あとあのご先祖様が帰ってくる日は8月13日というふうになっていまして、あ、はい、まあ、これこの日の夜には迎え日ということで、家の玄関の前に、はい、あのちょっと火を焚いてするんですけれども、はい、まあね、あのいわゆる麻のおがらとかを焚いたりされるところもありますし、あ、まあ、でももう普通にうちとかでしたら、まあ、ろうそくに火を灯してっていうように、はい、してますね、はい、あと、まあ、こういうふうに、まあ、火を焚き、まあ、15日の夜にはあの帰られるということになってますので、はい、送り火ということで、
はい
はい、このねちょっと火を、ね、あの毎晩炊くところもあったりとか、ちょっといろいろねそういうのもちょっとずつこう三田市内でもね違うみたいなんですけど、うちの方の今の現、うん、今ではまあ13日の迎え日と15日の夜の送り火は、まあ、必ず炊いております。
そうなんですね、はい、お墓参りはいつ行かれるんですか。
はい、お墓参りもちょっと決まってまして、
決まってるんですね、
はい、8月14日の早朝、はい、うん、朝早い時間にお墓参りというのが定例になっています、はい、お墓参りにはお供えするもの、うん、植物ということで式味という葉、はい、やあと花のみそはぎという、うん、はい、もの、あの花の他に、さいの目にしたナスビと洗い米を混ぜたそういうものを持って、はい、ちょっとこれもね、あの、なんか当たり前のように昔からで、ね、はい、ファンだったらこの 茶の目にしたナスビをちょっと水にさらしといて、ね、ご飯もちょっと洗い米をちょっとさらしといて、それでこうザザッと混ぜてお供えしてるんですね。ちょっとそういうようなね、ちょっと決まり事がいろいろと
面白いですよね。
ありまして、ちょっと自分のとこと、あとこの三田市の民族編のね、ことで他の地域のものとか比べてみたりしたら ね、大変興味深かったです。はい、あとはお盆の3日間ですけれども、はい、夜はお仏壇の前で、はい、西国33箇所の護衛歌というのをね、はい、唱えるというのも、まあ、これも恒例で行ってるんです。
じゃあ勝本さんも子どもの頃からずっとされてらっしゃる。
そうなんです。もうね、この護衛歌って、まあ、いわゆる鐘をちょっと叩きながらね、
はい、
まあ、ふたらくやから始まる第一番とかから始まるような、はい、そういうちょっと護衛歌あるんですけど、はい、それをちょっと番外の家財員とかも含めて、はい、はいはい、全部やるんですけれども、そういう本がね、あるので、まあ、昔からなんか家にこの護衛歌の本があって、お盆にはこれをやるっていうのがね、はい、あるんですけど、確かにこれは、まあ、お盆になったらその近所とかみんなその鐘を叩く
音
とその護衛歌を上げてはる声がね、はい、もうそこかしこにね聞こえるんですけれども、はいはいはい、でもこの話を確かに他の地方の方とかにしたら、そんなことしてんのみたいにね、はい、ちょっと驚かれることもね、ありましたね。
笹山の方でもなんか皆さん全然違うことでお越しいただいた青年部下の方々も、はい、やっぱ護衛歌全部歌われるっておっしゃったから、どの時に歌われるかちょっと確認してなかったんですけ ど、ね、地元の方はそれぞれにずっとそういう習わしがあるんですよね。
そうですね、ちょっとこの辺りはね、まあ、家財員さんがあるということもあって、ちょっとこのね、はい、信仰がね、馴染み深いところであるんだろうなというのはね、感じますね。
そうなんですね。ということは、はい、お盆の期間中に毎日することがかなりたくさんありますよね。
そうなんですよね、はい、もう本当にね、何度もご紹介している三田市市の大休館の民族編、これにも三田のお盆にはのレポートということでね、当時調べられた、はい、詳しいことが大変貴重な、ね、内容が載ってるんです、
はい
はい、けれどもやはり現在はね、いろいろとちょっと地域で、ね、変わってるんじゃないかなっていうことも、ね、思うので、まあね、今回すごくね、ちょっと興味とかいろんな発見がありましたんで ね、またね、いろいろ三田市内のいろんな方にね、ちょっとどういうふうにされてるのかなとかいうお話ね、伺えたら、はい、いいなというふうに思っております。
またお聞きになられたらぜひここでもご紹介ください。
そうですね、はいはい、
じゃあ続いて今度は今月の文化財施設の展示行事などもご紹介いただけますか。
はい、それではまず三田ふるさと学習館、はいはい、についてお話します。今戦争と三田の暮らし平和を願ってというタイトルので展示を、はい、始まっておりまして、はい、ちょっと今回ちょっと私がちょっと印象深いなと思った資料をご紹介しますけれども、はい、こちらは実際にね戦地にね行かれた男性と、まあ、そのご家族の間で交わされた、まあ、はがき、手紙のやり取りとか、
はい
はい、を、まあ、展示していただいてます。まあ、こちらは、まあ、本当にね途中からねちょっともう帰ってこられちょっと実家でいるご家族がお手紙を出されたけれども、うん、帰ってこなくなったりっていうことで、うん、ちょっとねその方もちょっと亡くなられたりとかいうこともあったことがあるんですけども、そのね本当にまあでも亡くなられる前にね、その家族に宛てたハガキとか、そういうのもすごくね、ちょっと、家族に対しての愛情とかも感じられる内容でね、もうすごく印象深かったのでね、まあ、またちょっと機会ありましたら皆さんぜひ、ね、そういう当時のね、皆さん実際にどういうふうにね、思ってこう、 戦地の方と現地の方とね、お話しされてたのかなっていうのを分かるね、まあ、戦争と平和のについて、まあ、貴重な、はい、考えていただく機会になると思います。
そうですね、
はい、
今特にウクライナ侵攻があってからとても戦争自体がどんなものなのかっていうの
を
感覚で受け止められる状況なので、そういう時にお子さん方も行かれて、
そうなんですよね、
実感されるのはいい機会かもしれませんね。
いい思いますね、はいはい、では次に、はい、旧区危機住宅資料館、はいはい、の開館について、はい、ちょっとお知らせします。
はい、お隣にありますね、
はいはい、そうなんです。こちら8月は土日や祝日のほか、平日も開館しております、はい、月曜日は定例で休みなんですけれども、はいはい、まあ、こういうふうに季節開館でね、しておりますので、まあ、三田市のホームページに開館日カレンダーというのを記載していますので、はいはい、ご参考いただければと思います、はい。ちょっと8月はね、2階の公開はちょっとしてないのですが、
そうなんですか、
はい、はい、また9月はちょっと計画しておりますので、はい、はい、またね、ご確認いただいて、はい、お越しいただければと思います。
わ、
はい、
かりました。
最後に三輪明神釜史跡園についても、はい、まあ、ちょっとこちらもいろんなイベントを次々、はい、しておりますので、うん、まあ、まあ、こちらの方は、まあ、インターネットのページですとか、まあ、広報誌の、ね、広報三段なども掲載しておりますので、ちょっとイベントの情報をご覧いただければなと思います。
はい、どうもありがとうございました。今日はお盆にまつわるエピソード、そして三田市内の文化財施設におけるイベント情報、三田市文化スポーツ課からお越しいただいた勝本千佳さんにご説明いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は9月1日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。